6月最後の配信です。皆さんいかがお過ごしでしょうか？いや、梅雨真っ只中ですね。皆さんの地域はいかがですか？こちらはとってもジメッとしてます。草木が多いというより、山に囲まれていて、海も近いので、とってもジメジメしてます。空気が重いんですよね。本当に、こう、まとわりつくような風と、ちょっと歩くだけでも T シャツが汗ばんで。これ、梅雨の表現難しいですね。この五感的なものをこう口に言語化するのってすごい難しいなって今話しながら感じちゃいました。でもとにかくジメジメしてます。で、私、6月に体調崩すことが多いんですよ。こう、まあ、過去、大きい病気をして入院した時も6月だったし、こう、急に高熱が出るのもだいたい6月だし、怪我したりするのも6月なんですよね。何かありそうだなって思っちゃうんですけど、スピリチュアルじゃないですよ。でもちょっとこう、6月が来るっていうだけで、私はちょっと身構えちゃうところがあるんですが、まあでも今月は、なんとか乗り越えられてるんじゃないかなって思います。先週の番組のお休みも、ちょっとだけ、ゆっくりさせていただいて、特に病気とかそういったことではなく、体は元気でございます。はい、お待たせしてすみません。今週からまた配信が続きますので、どうぞお耳のお供にお付き合いください。本日のわたときは、いただいたお便りの回答会でございます。たくさん本当にありがとうございます。今日もゆっくりとした時間を過ごせたら嬉しいです。それでは、本と学びと私の時間、スタートです。改めまして、こんにちは。こんばんは。パーソナリティのミキです。皆さんいかがお過ごしでしょうか？3週間ぶりの配信でございます。皆さん元気でしたか？本日はお便り会でございます。番組にお送りいただいたお便りを、ご紹介させていただきます。ラジオネームリカさんからいただきました。リカさんありがとうございます。追いついた！ミキさん、はじめまして。先月、ひょんなことからこちらのポッドキャストに出会いました。ミキさんの声の耳心地の良さと、丁寧な言葉回しや言葉遊び、そして七番らしさに一聞き惚れしました。それからというもの、シャープ1から聞き始めて、ようやく最新回までたどり着きました。楽しい回は何回か聞き直したり、ああ、楽しかった。私の生活に癒し場所が一つ増えました。まずは、ただただ、この気持ちをミキさんに届けたくて、お便りさせていただきました。これからも応援しています、といただきました。いやー、リカさん、とっても嬉しいお便りをありがとうございます。お便りを拝見していたときに、最新回まで聞き終わってすぐに送ってくださったことが、こう文章からも伝わって、いや、すごく嬉しかったんですよね。で、まあ、シャープ1か、過去の回っていうのはすごい恥ずかしいものなんですけど、あの頃は私がまだオーダーシティというこの編集の、機能のものとか、あとはマイクとかも全然使い方もわからないし、機材もなかったので、スマホ一つで、収録してたんですね。なので何度もで、スマホのアプリでこう編集するとかもちょっと、難しくて、一発撮りだっ ったんです。もうそれがすごく大変でしたし、いやーなかなか、まあ、苦い思い出の部分もあるなと思います。なので朗読の回とかもあったんですが、あれはもう何度も何度も撮り直して、言い間違いもありましたし、こう噛んでしまったりもあって、1日2日こうかかりながら収録をしていました。で、今聞いてみても、なんでしょう、過去の回というのは本当にたどたどしいし、笑っちゃいますよね。本当にありがとうございます。ニカさんのお便りの中で7番らしさってこう書いてくださってるのが私すごく嬉しくて、私、まあ、数秘の話、以前お話ししましたけど、私この7番の数字結構好きなんですよね。不器用、すごく不器用な性格だし、こう一人になりたくないのに一人になりたがるっていうこの7番の数字が私はすごく好きで、で、それがね、こう、ポッドキャストではあまり、出ないようにしているというか、まあ、そんなに出ないだろうと思っていたんですが、だだ漏れてるのかな。どんなところでそんな風に感じるんだろう。ちょっと気になっちゃうな。なんかそんな自分の、中で認めている性格の部分というか、自分はこういう人間だっていうところがこう感じていただけるっていうのはすごく嬉しいことですし、個性をこう受け入れてもらえてるっていうのはすごく安心しますよね。本当にありがとうございます。とっても励みになります。いや、嬉しい。そしてもう一つ届いております。ラジオネーム、マコーレジョッピンカルキンさんからいただきました。ミキさん、こんにちは。こんにちは。初めてメールを送ります。第71回のウォーキングの話を聞いて、私は旅行先で朝散歩をするのが好きなのでお話しさせてください。朝ホテルのベッドで目覚めて6時から8時頃の朝食までにホテルの近辺を散歩するのが好きです。歩いているから気づくことはとても多く、こんな飲食店があるんだ、美味しそうとか、こんな中心街に小さな神社がお参りしていこうとか、これは地方特有の建物かなとか、いろいろと感じながら歩いています。他にも、その地方特有の畑の農作物や庭の木、草花などを感じ取れると、普段の日常とは違う刺激を受けることがとても気持ちいいです。旅行で観光スポットを巡るのも目的ですが、こういう日常に近い生きた情報を感じると、より旅行が楽しいと私は感じます。まあ、たまに何も見つからない時もあるんですけどね。ミキさんは旅行をより楽しむ自分のこだわりとかはありますか？長くなりました。またメールします。といただきました。マコーレジョッピンカルキンさん、ありがとうございました。いやー、素敵な文章ですね。こう、マコーレさんが歩いてる景色が浮かぶって、すごく素敵なことですよね。あの文章上手だなって思いましたし、いやー、私にないこの表現力というか、語彙力っていうのは羨ましいなって思いながら読んじゃいました。旅先での出会いとかもすごく好きなので、マコーレさんが書かれているような、こう旅先でのこう食べ物とか、景色の出会いっていうのはとっても共感してます。私のこだわりポイント、悩ましいですね。なんだかたくさん出てきそうですけど、私の場合は、朝ホテルのレストランで朝食をとるってことはあんまりなくて、まあ、ホテルの近くに喫茶店があれば、喫茶店でモーニングをしたりとか、あとは前日にその土地のパン屋さんに、朝食用のパンを買って翌日お部屋で食べるっていうのがこだわりポイントのように思います。その土地でしか味わえないものとか、あとは喫茶店巡りすごく好きなので朝からゆっくりした時間を過ごすっていうのは私の中のこだわりポイントかもしれないですね。あとはそうだな、滞在時間にもよりますけど、私の場合はこう旅行するときにあまり目的地を詰め込みすぎないようにしていて、いつだったかな、 昔こうたくさんいろんな場所をこう行きたくて詰め込んだスケジュールを立てた時に、旅行が終わってこうそのそれぞれの場所を思い出そうと思うと結構記憶が薄れていて、私もこんな性格してるので結構忘れてるんですよね。それが私の中で寂しい気持ちになっちゃったんですよ。旅行行くときは目的地をできるだけ、まあ、一つとか二つに絞ってゆっくりした時間を過ごすっていうのは、私の中でも一つこだわりになっているように思います、あとは多分持ち物とかも結構、イヤホン置いていくとか文庫本何冊か持っていくとかね、移動手段は車よりも、私は電車が好きなので電車を選んでるように思います。ですね、20代の時に私18切符でいろんなところを旅したんですけど、いやその時すごく楽しかったんです。気ままに文庫本片手にゆっくりこう移動しながら本を読んで、途中下車して、で、その土地土地で友達に会ったりとか、その土地のものを口にしたりして、でまた電車に乗って、隣に居合わせた方や、4人掛けの向かいに座ってる方とこうお話をして、旅をしてた時があって、その経験がすごく私の中に心に残っていて、今でもこうどこか旅行行く時とかは車とかバスとかよりも電車を選ぶことが多いなって思います。はいまた旅に出た時にはそんな旅の話ができたらいいですね。マコールさん、回答になってますでしょうか。私のこだわりポイントでございましたありがとうございます。またぜひマコールさんの新しい旅先とか、こんなの見つけたよっていうことを教えていただけたら嬉しいです。それでは番組は後半へ続いていきます。はい、エンディングでございます。今日も最後まで聞いていただきありがとうございます。エンディングだけ、別の日に収録しておりまして、私のこの番組、オープニングと本編とエンディングが3つのブロックに分かれているので、その収録の日のテンションによってまるっと一通り収録できる日もあれば、あんまり言葉が出ないなっていう時はオープニングだけとか本編だけっていう時もあります。もしかすると私の声色だったりとか、なんだろう、このガサガサ感によって別の日に収録したなとか、あ、寝起きの収録だなっていうことがもしかしたら伝わっているかもしれないですねまあこんな番組の作り方ができるのも一人で配信してるからだなって思っちゃいますね。いや、きっと複数に2人とか3人で配信するとなると、こんな風に気ままに自由に番組を作るってことはできないように思います一人の特権ですね。そんなこのゆるっとした番組なんですけども、来月で2周年を迎えるようですちょっと曖昧で恥ずかしいんですけど、番組でこう残しているのは確か21年の9月からだったんですけど、その前、その2ヶ月ぐらい前からこう一人喋りっていうとなんかすごいちゃんとしすぎてる気がするけど、こう一人ごとのような配信を2ヶ月前の7月からしているので、そう思うとこうした一人配信の番組っていうのは2周年になります。 2年も続くんだなって、こう自分を褒めたたえたいなって思いますね。最近聞き始めてくださった方も多くいらっしゃって、いろんな方に支えられて続けることができています。本当にありがとうございます。番組を振り返るとともに、自分のこともすごく振り返ってみたんですね。で、それはこの番組を始めて2年だけじゃなくて、もっともっと長いスパンで振り返ってみたときに、なんだかすごくこう昔の自分って孤独を感じていて、全然周りに理解されないし、なんだろう。あまりに人と違うから早く人間になりたいっていうふうにも思ってましたし、なんだかすごく、孤独だったんですよね。でも、大人になってこう自分の、思考の整理とかができるようになって、自分と向き合えるようになってくると、本当にその時って孤独だったのかなっていうふうに、最近すごく感じています。ただただ私が勝手に孤独に感じていただけで、実はたくさんたくさん愛情を受け取ってたんじゃないかなって思うんですよね。それは何だろう、こう自分が生活して、例えばそうだな、自分が生活している習慣とか、考え方とか、選ぶもの、好みとかもそうですし、趣味とかもそうなんですけど、どこかしらにいろんな人の影響があるんですね。例えば料理の仕方も教えてくれた姿があったりとか、自分が選んでいるものとかも、どこかしらにいろんな人の面影があって、中にはこう離れてしまった友人とか、あとは亡くなってしまった人の存在もあると思うんですけど、物質的に失うことで寂しさは必ずそこにはあるんですけど、なんだろうか、自分を構成しているものの中にそういう大切な人が残っているっていうことがすごく心強くって、なんだか思い出すたびにすごく励まされるし、背中がシャキッとするというか、ちゃんとこう前を向いて生きようとしている自分に、出会えた気がします。うまく表現できてるかな、もしかしたら私のこの配信もどこかの誰かに届いてるかもしれないですね。なんだかそう思うと、続けていきたいなって思います。本当にいつもありがとうございます。はい、エンディングはそんなお話でございました。これからも番組は続いていきますので、どうぞよろしくお願いします。番組ではお便りを募集しております。ツイッターで感想をつぶやくときは、ハッシュタグひらがなでわたときと書いてつぶやいてください。私が追って探しに行きます。また専用のお便りフォームもございます。番組の概要欄にリットリンクの URL がございますので、そちらからぜひお送りください。個別のご相談ごとはコーチングのウェブページをご覧ください。今日も聞いていただき本当にありがとうございます。次回もまたお話しできるのを楽しみにしています。それではまた。